ああ、お疲れ様です。今日も日差しが強いですね。
本当お疲れ様です。うちの子、さっきからノックでエラーばかりしてて、見ているこっちがハラハラしちゃいます。
まあ、そんな日もありますよ。あ、そういえばさっき、スマホでちょっと面白い記事を読んだんですよ。少年野球のブログなんですけどね。
へえ、どんな記事ですか？
プロ野球って、1試合でどれくらいボールを使うか知ってます？
プロ野球ですか？テレビで見ているとよくピッチャーがボールを交換してますよね。でもせいぜい30球くらいですか？
実はね、1試合で100球から120球くらい使っているらしいんですよ。
100球以上ですか？それってまだ全然綺麗なのにどんどん変えちゃうってことですよね。なんだかもったいないというか、使い捨てみたいでびっくりです。
そう思いますよね。僕も最初は使い捨てなのかなって思ってたんです。でもそれにはプロならではのすごく深い理由があるみたいなんですよ。
どんな理由なんですか？
例えば、ボールが一度グラウンドにバウンドすると、目に見えないくらいの小さな傷がついたり、縫い目に土が入ったりするでしょ？
はい、そうですね。
プロのピッチャーって数ミリ単位のコントロールで勝負しているから、そのわずかな傷のせいで空気抵抗が変わって、変化球の曲がり方が変わっちゃうらしいんです。
なるほど。ほんの少しの汚れや傷が勝負を分けちゃうんですね。
それにボールに汚れがついているとバッターから球種が見破られやすくなるっていう戦術的な理由もあるみたいですよ。あとはピッチャーが気持ちをリセットするためでもあるんですって。
メンタル的な意味もあるんですね。でもやっぱりそれだけたくさんのボールがその1試合だけで使われなくなっちゃうのはちょっともったいない気がしちゃいます。
そう思いますよね。でもね、そのボールたちにはちゃんと温かいセカンドキャリアがあるそうなんです。
セカンドキャリア？ボールのですか？
そう、試合で使われなくなったボールはまずは1軍のバッティング練習用になって、その後は2軍の練習用やブルペンでの投げ込み用になるんです。それだけじゃなくて、アマチュア野球への寄付になったり、能登半島の地震の時には被災した高校の野球部に3万個も寄付されたんですって。
まあそうなんですか。それは素敵ですね。ただ捨てられているわけじゃなくて、次の場所で大切に引き継がれているんだ。
さらにね、ほつれて使えなくなった硬式ボールを、障害者就労支援施設の方々が手作業で一組ずつ縫い直して、また使えるようにするエコボールっていう活動もあるらしいんですよ。
エコボールですか。それすごくいい取り組みですね。ボール一つにたくさんの人の思いが詰まっているんですね。
そうなんですよ。でもこういう話を読んでいると、翻ってうちの子供たちの道具の扱いが気になってきたって。
ああ、わかります。うちの子も練習から帰ってくると、玄関にドロドロのグローブを投げっぱなしにしてるんですよ。私が片付けなさいって言っても、どうせまた明日汚れるし、プロの選手は汚れたら新しいのもらえるんでしょ？なんて生意気なことを言うんです。
ああ、やっぱりそうですか。テレビの華やかな部分だけ見ていると、道具って簡単に手に入るものだって勘違いしちゃうんですよね。グラウンドでもたまにバットを悔しがって放り投げたり、グローブをお尻の下に敷いて座布団代わりにしている子を見かけませんか？
見ます、見ます。本当にヒヤリとしますよね。高い道具なんだから大事にしてほしいのにってついイライラしちゃって、結局私がしびれを切らして夜中にこっそり泥を拭いてオイルを塗ってあげちゃうんです。
それよくわかります。僕もつい自分でやっちゃってました。でも親が代わりにやっちゃうと、子供は自分でやらなくても誰かがやってくれるって思っちゃうんで、逆効果なんですよね。
そうなんですよね。でもどうやったら子供が自分で道具を大切にするようになるんでしょう？
そのブログにすごくいいヒントが書いてあったんです。一流の選手、例えばイチロー選手なんかは、どんなに忙しくても試合の後に必ず自分の手でグローブを磨いていたそうなんです。
イチロー選手が、やっぱり一流の選手ほど道具を大切にするんですね。
そうなんです。道具を大切にすることは、野球が上手くなりたいという気持ちに通じるってイチロー選手も言っているらしくて、手入れをちゃんとしているグローブはボールが吸い付くように取れる、つまり手入れは次の試合で勝つための準備なんだって子供に伝えるのがいいみたいですよ。
次の試合で勝つための準備ですか。それなら子供にも響きそうですね。単にきれいにしなさいって怒るよりもずっと納得してくれそうです。
そうなんですよ。だから、グローブを投げるなって怒るんじゃなくて、グローブをこうやっておくとポケットが潰れなくて、次の試合でボールがよく取れるよ。上手くなる置き方知ってた？って声をかけてあげるんです。
わあ、その言い方すごくいいですね。ダメって否定するんじゃなくて、こうすればうまくなるよって教えてあげる。子供はうまくなりたいっていう気持ちが強いから、自分からやってくれそうです。
そうそう。子供のうまくなりたいっていう気持ちを上手に刺激してあげるのがコツみたいです。あとは、最初から完璧を求めないことですね。
完璧を求めないですか？
はい。いきなりクリーナーを使って、オイルを塗って、ブラシで磨いてって全部やらせようとすると、子供はめんどくさくなってやめちゃうんです。だから、最初は練習から帰ってきたら、一緒にブラシで泥を落とすだけで十分なんですって。
なるほど。それなら5分もかからないし、ハードルが低くて続けられそうです。
そうなんです。今日のあのプレーかっこよかったな、なんてその日の野球の話をしながら、親子で並んで泥を落とす。その時間が親子のいいコミュニケーションになるんですよね。
素敵ですね。ただの作業じゃなくて、親子の絆を深める時間にするんですね。なんだか私も今日からイライラせずに子供と関われそうな気がしました。
よかったです。このお話、もっと詳しい内容や具体的な会話の例なんかがブログにたくさん書かれているので、ぜひ読んでみてください。
はい、絶対に読んでみますね。なんていうブログですか？
あ、スマホで、プロ野球は1試合で100球を使い捨てというキーワードで検索するとすぐに出てきますよ。我が子に道具を愛する本当の意味を伝えるためのヒントが詰まっています。
わかりました。帰ったら早速検索してじっくり読んでみますね。
ぜひぜひ。あ、そうそう、このポッドキャストなんですけど、 AI による自動生成の音声でお届けしているため、言葉のアクセントや漢字の読み間違い、お聞き苦しいところがあったかもしれません。その点はどうかご容赦願いますね。
はい、温かい耳で聞いていただけると嬉しいですね。
ではそろそろ子供たちの練習も終わるみたいなので、グラウンドに戻りましょうか。
そうですね。今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。今週末も子供たちの成長を一緒に楽しんでいきましょうね。